皆さんこんにちは。はい、ありがとうございます。イニシエーションスピーチに続いてですね、今日2度目このように皆さんの前で、歴史ある茅ヶ崎ロータリークラブで、そしてこのように素晴らしいロータリアンの皆さんの前でお話しできることを本当に嬉しく思ってます。今月号のロータリーの友、皆さんご覧になったでしょうか。今月号のロータリーの友にですね、このロータリーマークの編成について解説が書いてありました。1905年にはこのただの車輪みたいなマークだったのが、1912年にはこの歯車にした方がいいんじゃないかと、歯車のマークになったそうです。で、1912年には、これを世界共通のマークにしようということで、制定されたんですが、あるメンバーからですね、これはちょっと構造的に正しくないと、こんな歯車じゃちゃんと回らないとクレームが来たそうです。よくよく見てみると歯車の歯がですね、ちょっとこう低いんですね。確かにこれじゃ噛み合わなそうということで、1920年に今現在の、ロータリーマークに近いこの形になったそうです。ただこの形になってもさらにクレームが来たそうですね。これじゃちゃんと回らないと。歯車は回るんだけど、この車軸のところ真ん中に穴が開いているわけですけども、この穴に動力を伝えるための軸を通すわけですけども、その軸がこれじゃ空回りしちゃうと。軸を止める、キーウェイ、鍵穴が必要なんだということで、これよく見るとこの真ん中のところにこう鍵穴がロータリーマークにはついてるんですね。それでこの鍵穴をつけて、現在のマークになったんだと、このロータリーマークの、歴史と変遷が、解説されていました。まあ、このようにですね、本当ロータリーについて知れば知るほど本当ロータリーの魅力を、感じるわけであります。で、明日からは先ほど、田中パストガバナーからご紹介いただきましたけども、世界大会にも、参加させていただくということで本当楽しみにしています。そしてですね、世界大会の後はですね、ニューヨークの観光もセッティングしていただきまして、本当田中ガバナーの表彰を見られないのは残念なんですが、ニューヨーク観光も本当に世界大会と同じぐらい楽しみにしています。で、その世界大会の後のニューヨーク観光では、このオペラ座の怪人を鑑賞してくる予定でして、このオペラ座の怪人、もう皆さんご存知だと思いますけど、世界的に有名なミュージカルで、この世界的に有名なミュージカルを、世に生み出すことになったジリアン・リンというダンサーを皆さんご存知でしょうか。ジリアン・リンはですね、このオペラ座の怪人だけじゃなくてキャッツとか本当に世界的に有名なミュージカルの振り付けを担当した、振り付け師ダンサーなんですね。これが実際のジリアン・リン。1926年ロンドン生まれです。今91歳でもご存命で元気に活躍されているらしいです。このジリアンなんですけども、1926年にロンドンで生まれて、幼少期を1930年代ロンドンで過ごすわけですけども、勉強がものすごく苦手どころか授業に集中できなくて、学校の先生をいつも困らせていたそうです。まあ、今だったら ADHD っていう病名がついたんでしょうけども、当時はそんな病名なかったわけですから、まあ、学校の先生も本当困ってお母さんを呼んだんですね。で、ジリアンちょっとおかしいですよと、これ普通じゃないからちょっと病院行った方がいいんじゃないですかということで、お母さんは病院に相談に行ったそうです。精神科に行ったんですね。で、精神科で担当の先生はこのジリアンやお母さんから一通り話を聞いて、で、その後、じゃあお母さんとちょっと話をしてくるから、ジリアン、あなたはここで待っててくれるかいと言って、お母さんと隣の部屋に移動したそうです。で、隣の部屋からは窓越しにジリアンの様子が見えたんですね。で、先生は隣の部屋に行くときにジリアンが退屈しないようにテーブルの上にあったラジオのスイッチを入れていったそうです。で、隣の部屋でお母さんと話しながらジリアンの様子を見ていると、ラジオから流れてきた音楽に合わせてジリアンが急に踊り出したそうです。それを見て先生はお母さんにこう言ったんですね。お母さん、よかった、ジリアンは病気なんかじゃないですよ、あの子はダンサーなんだ、ジリアンに必要なのは学校の授業なんかじゃないんだ、あの子を今すぐダンススクールに行かせてあげなさい。 そうアドバイスを受けたお母さんはジリアンを早速ダンススクールに入れたわけですね。そうすると学校の授業では全く集中できなかった ジリアンが本当にダンスに夢中になってみるみる頭角を現していくわけです。そしてロンドンのロイヤルバレエ団などで活躍して、その後1950年代には、活躍の舞台をアメリカに移すわけですね。そして1960年代からは、本格的に舞台演出や振り付けの、仕事に入っていきます。そして1980年代に、今度私たちが鑑賞するオペラ座の怪人など世界にその歴史に名を刻むミュージカルを生み出すことになるわけです。で、このジリアンのエピソード、本当に僕は好きなエピソードでして、このエピソードから学ぶべきことが本当にたくさんあります。まずその一つ目は何か、それは人の良いところを認めることの大切さですね。これは本当私たち医療人に特に欠けやすいポイントです。なぜなら私たち歯科医師は患者の悪いところを普段見つけるのが仕事だからですね。患者が歯が痛いといえばどこが悪いのか、どこが原因で痛んでるのか、悪い歯を見つけないといけません。医療っていうのはですね、本来悪いところを見つけると、悪いところを見つけてそれを取り除くというのがこれまでの医療の、まあ、役割だったわけです。でも近年医療の役割が変化してきているわけですね。古典的な医療は今言ったように痛みや苦痛からの解放というのが医療の役割だったわけですけども、近代医療はですね、それだけじゃないんだと、よりよく人生を生きるためにどう援助していくか、援助者、人生の援助者としての役割が求められているんだってことなんですね。そこで皆さんこういう言葉ご存知でしょうか。 GNP、 畑田さん GNP ご存知ですか。 GNP 知らない方いらっしゃらないですね。これ元気に長生きぽっくりとっていうんですね。はい、本当これ日本は今世界に例を見ない高齢化社会を迎えておりまして、やっぱりこの長い人生最後の瞬間まで元気で豊かに生きたい、誰もがそう思ってるわけです。そういった中でこういった言葉も生まれてきてるわけですね。そういったこの医療に求められる役割が変わってきてるんだと。人生をどうよりよく生きるか、これは本当今で言えばこのクオリティオブライフ、どう患者のクオリティライフを、クオリティオブライフを高めていくかということが今医療歯科医師にも求められている役割なんだっていうことなんですね。そのためにはやっぱりただ単に悪いところを直していればいいんじゃないんだ、やっぱり患者のいいところを見つけて健康へとモチベーションしていく、そういった能力が求められているんだ。このジリアンの、担当した先生のようにですね、もしこの先生が先生、お母さんジリアンやっぱり病気ですよ、病院でもじっとしていられないでね、あんな踊り出すなんて重症ですよ、もうちょっと気持ちが落ち着く薬出しときますから、これ毎晩伸ばしてあげてください、こんな先生だったらね、本当に今のあのミュージカルは誕生していなかったかもしれないわけです。やっぱり我々の医療従事者のちょっとした言葉や行動が患者の人生を左右するぐらい、それぐらいの影響力があるんだっていうことですね。ですから私たちは、私はあなたの歯だけに関心があるのではありません、私はあなたの健康とあなたの人生の幸福に関心があるんです、こういう姿勢で患者に接する必要があるわけです。それともう一つ、このジリアンのエピソードから学ぶべきポイントがもう一つあります。それはですね、やっぱり情熱の持つ力ですね。学校の勉強は点でダメだったジリアンがダンスというものに出会って情熱をぶつけていく、その中で人々を感動させるような仕事をしていくわけです。情熱っていうのには人々を動かす力があるわけですね。一流の職業人である皆さんも日々情熱を持って仕事に取り組んでおられることと思います。私もそうです。 私はですね、1996年に大学を卒業して歯科医師になったわけですけども、今年で歯科医師になって21年になります。毎日情熱を持って仕事をしてますし、この歯科医師という仕事に本当に誇りを持って取り組んでいます。やっぱり仕事に誇りを持てるっていうのはですね、これは皆さん誰でも同じだと思いますけど、最善の仕事をした時だけなんですね。本当はこうすればよかったけど、手間もコストもかかるし、まあまあこれぐらいでやっとこう、こういう仕事をしていては自分の仕事に誇りを持つことはできないわけです。では歯科医師として最善の仕事ってどういう仕事なんだろう。私が歯科医師になって間もない頃にある先生にこう言われました。小沢君、歯科医師っていうのはプロフェッションなんだよ。この私にプロフェッションという言葉を教えてくださった先生も大阪ロータリークラブのロータリアンだった方です。プロフェッション、聞き慣れない言葉でした。日本ではプロフェッショナルとかプロだとか、そういう言い方をします。プロに対してアマという言葉があるわけですね。あの人の仕事はプロだとか、プロ野球の選手、プロボクシングの選手。プロ野球の選手ってどういうことかって言ったら、卓越した技で素晴らしいプレーを見せて、そのプレーでお金を稼いでいる人をプロの野球の選手と。プロボクシングもそうですね。素晴らしい戦いでお客さんからお金をもらうのがプロのボクシング、それに対してお金をもらわないのがアマの選手と、そういう区別じゃないかと思います。でもこれ本来のプロフェッションの意味とちょっと違うんですね。プロフェッションの語源はプロフェスという言葉です。プロフェスっていうのは誓うっていう意味があるんです。何に誓うか、これは当然欧米の文化でしたら神に誓うわけですね。神に何を誓うか、自分の持てる最善を尽くして人々に奉仕することを誓う職業、それがプロフェッションなんだ。ですからプロフェッションっていうのは何も金儲けのためにやるんじゃないんだ、人々に自分の持てる最善を尽くして人々に奉仕する職業、それがプロフェッションなんだ。その感謝の印として報酬があるだけであって、報酬のために働く職業じゃないんだ、そういうふうに教えていただいたわけです。で、三大プロフェッションとしてこういうのが欧米では言われたそうです。牧師さん、医者や医療従事者、そして弁護士。ですからロータリークラブを創設したやっぱりポール・ハリスが弁護士でプロフェッションだったと、これやっぱりロータリー精神に通ずるものがあるんじゃないかな、そういうふうに感じます。じゃあ私たち歯科医師がプロフェッションとして患者に最善を尽くすって仕事ってどんな仕事なんだろう。そこで今日は一つ紹介したい本があります。こちら、これはですね、私が北海道大学に在学中に歯周病学の教授だった石川淳先生が書かれた本です。皆さんの手元にそのコピーをお渡ししてあります。石川淳先生はですね、1958年にアメリカに留学されています。1958年、日本ではどんな歯科事情だったか。当時ですね、なんと日本ではまだ歯周病の原因が分からなかったんですね。で、石川先生は歯周病の原因が分からないために歯学部を卒業した後、もしかしたらなんか全身疾患と関係あるんじゃないかということで医学部にも入り直して、医学の勉強もされたそうです。それでも歯周病の原因分からなかったと。それで、じゃあ石川お前アメリカに行ってちょっと勉強してこいということで、日本中の本当期待を背負ってですね、1958年にアメリカに渡ったそうです。当時はまだ飛行機がなくて、あの横浜に係留してある氷川丸で船で行ったそうです。それでアメリカに行ってどんな治療がされているのかと、アメリカでどんな最新の治療がされているのかとワクワクしてアメリカに行ったら、今この皆さんの手元に書いてあるような光景が目に入ってきたってことなんですね。じゃあちょっと読ませていただきます。一風変わった付属病院、私は留学する以前からずっと学生の臨床実習指導に当たっていましたので、ボストンへ行ってからも研究の暇を見つけては臨床実習の様子を見学に行きました。このタフツ大学の付属病院でも患者への診療の基本は教科書通り、 つまり日本と同じで、誠に几帳面にステップを踏んで進められていました。治療に関しては日本とあまり変わらなかったということなんですね。ところが新刊の取り扱いとなるとだいぶ様子が違うのです。つまり最初に患者の訴えを聞いてから問診をしたり X 線写真を撮影したり、歯や口の審査を行うのは当然なのですが、その先が日本とは一風変わっているのです。たとえ患者の希望が虫歯や歯槽膿漏を治してほしいとか、歯並びを良くしたり噛めないところへブリッジを入れてほしいとか、ということであっても、審査が終わったらすぐに虫歯を削ったりスケーラーで歯石を取ったりすることは厳しく禁じられていました。では一体何を最初にするのかといえば、学生は患者に歯ブラシを持たせブラッシングの指導を徹底的に行うのです。学生実習を担当する指導教官はその進み具合を見ているのですが、これで患者もうまくブラッシングができるようになったと確認してカルテにそのサインをしてくれない限り、いかなる治療も開始することはできないシステムになっていました。例外といえば今痛いとか腫れているというような緊急の場合だけです。そのような患者はとりあえずこのブラッシングという関所を飛び越えて応急処置を受けますが、問題が解決すれば振り出しに戻り改めてこの関所をくぐらなければなりません。いかがでしょうか。歯周病の原因も分からなくて、歯周病が不治の病だった日本の1950年代で、アメリカではすでに完全に予防中心の歯科医療が行われていたんです。しかもプロフェッションとして何が大事か、もちろん歯を治すことも大事だけど患者の歯を守ることなんだ。患者が治してほしいって言ってもこの予防のことをやってくれない限り私は治療しません。こういうプロフェッション精神が貫かれていたんだってことなんですね。石川先生はこの風景にものすごい衝撃を受けたそうです。でも考えてみれば当然なんですね。もう現代の皆さんならご存知ですけども、虫歯や歯周病なぜ起きるのか、これはお口の中のばい菌が繁殖して起きるわけです。であるならばお口の中を清潔にいつも保つこと、これこそが患者にとって一番大切なことなんだ。そのことを患者さんに分からせないでただ単にセラミックや金歯を入れてもこれは患者のためにならないんだ。石川先生はこのことを学んで日本に帰国するわけです。そして日本に帰ってくるとですね、会う先生から質問攻めにされたそうです。おい石川ちょっと来いよ、お前ちょっとアメリカ行ってきたんだろ、ちょっとアメリカで何学んできたか教えてくれ。そうすると石川先生はですね、ポケットからこういうふうに歯ブラシを取り出しまして、アメリカではこの歯ブラシを学んできたと言ったそうです。そうするとですね、その友人は最初真に受けなかったそうです。おいおいおいお前嘘だろって、アメリカまで行って歯ブラシ学んでくるやつがいるかよって、本当はもっとすごいこと学んできたんだろって、もったいぶらずに教えろよって、いやアメリカでは本当にこれを勉強してきたんだ。そう言うとですね、お前バカじゃないの、本当に言ってんのかよっていうことでみんなからバカにされたそうです。しまいにはですね、大学の中であいつはアメリカまで行って歯ブラシ勉強してきた変わり者だって、そんな噂まで立ったそうです。でも石川先生はですね、そんな噂にもめげずに情熱を持って患者さんにこのことを伝えていったわけですし、そして情熱を持って僕らにもこのことを伝えてくれたわけです。僕はこの話が本当好きでですね、石川先生がいつもこの話をしてくれるわけです。石川先生はですね、もう本当に授業でこの話しかしないんですですから毎回毎回この話をしますんで、授業では学生はみんな寝てるんですねでも僕は本当好きでね、毎回この話を一生懸命聞いてました。で本当でも石川先生はね、これだけじゃなくて他にもたくさん大事なことを教えてくれました。でもね小沢君、患者に歯ブラシがいくら大事だからって歯ブラシをやってくださいって言っても簡単にはやってくれないんだって。むしろね、歯ブラシをやってくださいって言えば言うほどうるさい先生だなって、もういいから早く治療しろよと、俺は忙しいんだと、何回も何回も歯ブラシやらせやがって、ってもう本当こんな歯医者来ねえぞって、そう思うわけですね。これなぜそう思うか、患者が歯の価値に気づいてないからなんです。患者が自分の歯の価値、健康の価値に気づかないうちにいくらブラッシングの指導をしても 患者さんに言うことは聞いてもらえないわけです。これがデンタル IQ という考え方なんです。今日皆さんに伝えたい大事なポイントはここなんです。今日皆さんに僕もブラッシングのやり方とか細かいお話をしてもよかったんですが、それでは伝わらないんです。デンタル IQ、 皆さんのデンタル IQ が高まって歯を大切にしたいという気持ちがあってこそ歯の予防ができるんです。お口の健康の価値に気づいている人、それをデンタル IQ の高い人と呼びます。石川先生はまずこのデンタル IQ を上げることの大切さを僕らに教えてくれたわけです。でもですね、このようにも教えてくれました。簡単にデンタル IQ を上げる、歯の価値に気づかせる、言葉で言うのは簡単だけど、人を動かすっていうのはそんなに簡単なことじゃないんだと。人をやる気にさせるっていうのはそんなに簡単じゃないんだと。一筋縄ではいかないんだと。こうやったらうまくいくっていう、そういう決まったやり方はないんだ。ではどうすればいいか。それは患者と歯科医師っていうその壁を取り払って一対一の人間として真剣に患者のことを思えるかどうか、それなんだということを教えてくれたわけです。そこで実際にですね、皆さんにこういった症例を今日はお見せしようと思うんですけど、これは73歳の女性です。比較的最近いらした方ですね。で、まあ正面から見るとそれほど悪くないんですけど、横から見るともう奥歯がありません。反対側も奥歯がなくて、この辺はもうなんか歯がガタガタで下に下がってきちゃって、歯茎の土手と奥歯が噛んじゃってるような、とても、悲惨な状態です。で、お口開いていただくとなんかセメントで穴が塞いであるだけ、もう歯の形をしてないような歯もあります。下はこれしかありません。この患者さんいらした時、カルテを見たら住所が比較的遠くだったんですね。ですからまずこんにちはって挨拶したと。今日は随分遠くからいらしていただいたみたいですけど、どうやっていらしたんですかって聞きました。そしたら患者さんが、いや娘が送ってきてくれたんです。あ、そうですか、娘さんが。じゃあ娘さんと一緒に住んでらっしゃるんですか。いや娘はもう結婚してちょっと遠くに住んでるんですけど、最近心配してよく来るんですよ。あ、そうですか、ご主人は。ご主人はもう早くに亡くしました。もう20年以上前です。あ、そうだったんですか、大変でしたね。実は母と2人でその後住んでたんですけど、母も3年前に亡くなりまして、そしたらなんか私ちょっと鬱っぽくなってきちゃって、食欲がなくなっちゃったんです。本当に昔はもっと太ってたんですけど、どんどん痩せちゃって、そしたら娘が最近心配してくれて、お母さん、そうだ、とんかつが好きだからとんかつ食べに行こうよ、とんかつ屋に連れてってくれたんです。でもいざとんかつ屋に行ったらとんかつが噛めないんです。歯はグラグラするし前歯しかないし、歯医者に行ったんだけどなんか穴塞いでくれただけでちっとも噛めるようになりませんでした。どうですか皆さん、この話聞いて。73歳の女性、今は73歳ですけど昔は違ったんです。当たり前です。20代の頃もあったんです。旦那さんとものすごい恋愛したかもしれません。歌が好きなんだそうです。若い時はその歌声で世の男を惑わしてたかもしれない。本当にこのお口にその方の歴史が詰まってるんです。その方の人生がここに詰まってるんです。ですからこの弱いっていう字、年齢の例には歯という文字が入ってるんです。患者さんのその人生を感じることによってこの患者さんを助けてあげたい、その情熱を燃やすことが歯科医師として患者さんを助けていくってことなんだと思います。で、この患者さんどうなったか、 こういうふうに、まあ、ちょっとかわいそうな状況だったのを、まあ、きれいに直しました。このちょっと印がついているのは噛み合わせをチェックするための印ですね。そして噛めなかった奥歯ガタガタでした。下に歯がありませんでした。これ揃えてあげて下に義歯を入れて、このようにきれいに直してあげる。この患者さん義歯入れて次いらした時なんて言ったか、先生とんかつが食べられましたって。本当にこれ以上の報酬があるでしょうか。この義歯が100万か200万か知りませんけど、100万か200万もらっても患者さんのその一言がない限り、私たちの本当の意味での報酬というのはないわけです。ですから皆さん、ちょっと話がそれましたけども、ぜひ歯を大事にしていただきたい。そのためにはですね、自分の歯にまず興味を持つことなんです。さっきのロータリーマーク、歯が何本あるかご存知ですか？これ24本なんですって。これ決まってるんです、24本。では皆さんの歯何本ありますか？大体聞くとですね、皆さん、あれ20本だっけ、25本だっけ、30本ぐらいあるって、意外にご存知ないんです。本当、自分の歯に興味を持つ、このことが自分の歯を守っていく、健康にしていくファーストステップです。今日は本当、貴重な時間をいただきましたけども、相手の良いところを認めること、そして情熱を持って物事に取り組むこと、この姿勢でですね、これからもロータリークラブ、ロータリーをエンジョイしていきたいと思います。今日はありがとうございました。